皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡をラジオで伝えるラジオな長岡です。いや、春真っ盛りですよね。ただ春というのは冬眠明けのクマやイノシシが人里に降りてくることがあって、注意が必要な季節でもあるんです。今日は農作物被害や人身被害を未然に防ぐための取り組みを紹介していきます。今日お話を伺いしますのは、鳥獣被害対策課の堤邦康さん、笠原翔太さんのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、笠原さんにお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、私たちの目の前にあれが届いております。笠原さん、改めてご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、この度鳥獣獣道7号が発行されました。
イエッ。鳥獣獣道ということで、もう鳥獣被害対策のバイブルとも言えるですね、フリーペーパーなんですよね。今回で第7号というところなんですけれども、今回の表紙はですね、鳥獣被害対策実施隊員の皆さんの眩しいオレンジ色のユニフォームが輝く、そんな表紙ですね。
そうですね、今年の2月に実施したイノシシ鹿の一斉捕獲の様子になっています。
あたりは一面雪景色となっていますけれど、冬にもこういった実施隊の皆さんの活動って行われているんですね。
そうですね、冬の方が葉っぱなどが落ちて山の中を動きやすい時期になってます。
なるほどですね。そしてまた猟犬の姿もありますけれど、こういった猟犬も一緒に実施隊の活動に参加をしているというところなんですね。
そうですね。
で、具体的にこういった実施隊の皆さんは年間を通してどういった活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、実施隊員は地域の安全や農作物を守るため、有害鳥獣の捕獲やパトロールをする非常勤の公務員です。日頃から市内の鳥獣被害を防ぐため精力的に活動を行っています。ご理解とご協力をお願いします。また実施隊員として地域の生活を守るために捕獲を取り組む意欲、興味のある方を募集しています。気軽に鳥獣被害対策課までご相談ください。
ちなみになんですけれども、昨年度の捕獲数っていうのはどれくらいの成果があったんでしょうか。
はい、昨年度はイノシシが178頭、鹿が13頭でした。特に稲の出穂から収穫までの時期で捕獲が多く、農作物被害の軽減につながったのではないかと思います。
実施隊員として活動するために何かこう条件というか必要なものっていうのはあるんでしょうか。
はい、鳥獣を捕獲するために必要な罠や銃を扱うための狩猟免許を取得して、市内の猟友会に所属し推薦を受ける必要があります。狩猟免許の取得のほか、今年度から新たに初めて猟銃を購入する方向けの補助事業が創設されました。活用するためには条件がありますので、免許取得試験を受ける前、銃を購入する前に必ず鳥獣被害対策課までご相談ください。実施隊員向けの研修もありますので、初心者でも安心して技術を学べます。あとは地域の生活を守りたい情熱があれば大丈夫ですので、ぜひともご加入を検討をお願いします。
表紙の写真を見ていても結構若い方が意外といらっしゃるんだなっていうのも私驚きました。
そうですね、ただ高齢の方がどんどん多くなってきているので、若い方にも積極的に自治体活動に参加いただけると嬉しいです。
わかりました。先ほどお話があった通り、免許の取得ですとかね、猟銃購入の補助もあるというところですし、また研修会もあるということですので、ぜひ興味があるという方は積極的にお問い合わせをいただきたいなと思います。あとはね、笠原さんのような情熱さえあれば OK ということですね。
そうですね、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。そして鳥獣獣道後ろ側を見ていきますと、補助制度についても詳しく掲載されています。
そうですね、電気柵の購入補助や鳥獣鑑賞隊の補助金等多数取り揃えております。特に不要果樹の伐採補助は 全国的に出没が増えているクマを地域に寄せ付けないために補助上限額を5万円から10万円に引き上げ、より多く伐採できるように改正しました。収穫の予定のない柿の木などは積極的に伐採していただきたいと思います。
結構ですね、収穫されずにずっと放置されているような柿の木とか栗の木、いろんなところで見かけますよね。ああいったものが実はクマを引き寄せる、寄せつける要因になってしまうというところだと思います。ぜひですね、集落の中近所にそういった柿の木栗の木があるという方は、まず集落でね話し合っていただくとか、持ち主に相談してみるというところで話し合いを進めていただきたいなというふうに思います。そして裏面の一番下にはちょっといい香りがしそうな目の惹かれる写真がありますけれども、これお料理の写真ですね。珍しいなと思いました。
そうですね、こちらは市内で捕獲されたイノシシの肉を調理したボタンダメの写真とレシピです。レシピは自治隊員としても活動し、イノシシ肉の販売なども行っている長岡市塚の山のホタルクラブさんにご紹介いただきました。私も実際に試食してみましたが、豚肉よりも脂身がさらっとして甘みがあり、とても美味しかったです。皆さんにもぜひ味わっていただきたいですね。
いやすごいですね。美味しそうなお肉がたっぷり入っていて、お豆腐、えのき、それからおネギとか白菜とかごぼうとかね、いろいろ入ってるんですけど、このお写真はどなたかが作られたお料理の写真なんですか？
そうですね、私の方でホタルクラブさんに教えてもらったレシピ通りに作ったらとても美味しくなりました。
なんとこれ笠原さん作なんですか？
はい、
何でもやりますね。
ありがとうございます。
さすが情熱家だと思いました。まあ、こういった視点から自治体に関心を持っていただくっていうのも素晴らしいなというふうに思います。さあ、いろいろとこうお話を聞いてきましたけれども、笠原さんからこのラジオを聞きの皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか？
はい、この度発行した鳥獣獣道7号では鳥獣被害対策実施隊の活躍を大きく紹介しています。市役所や各支所などにお越しの際にはぜひお手に取ってご覧いただければと思います。獣道を見て私も実施隊員になりたいなど興味関心を持っていただけたら幸いです。
ありがとうございます。今回の鳥獣獣道の表紙にも大きく出ているんですけれども、実施隊の皆さんには素敵なキャッチコピーがあるんですよね。笠原さん、前半はこの笠原さんの素敵なキャッチコピーで締めていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
獣から地域を守るガーディアン、
ラジオナ
長岡。
さあ、ここからは堤さんにお話を伺いしていこうと思います。堤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、堤さん、この4月から鳥獣被害対策課の仲間入りというところなんですけれど、いかがですか？
はい、毎日勉強なんですけども、やっぱり現場に出ることが多い仕事と聞いているので、しっかり自分も現場に出ていきたいなと思いますし、まあ、その中でしっかり安全に業務をしたいなというふうに思ってます。
はい、今日はですね、もうラジオなんですけれども、ワイルドライフスタッフのユニフォームもしっかりと着ていただいてますのでね、ぜひFM長岡のブログご覧いただきたいなと思っております。さあ、そんな堤さんにクマの注意喚起についてちょっとお話伺っていきたいんですけれど、やはり毎年この時期になると注意が必要なのがクマやイノシシの出没なんですよね。今年もすでに出没が多く確認されてますよね。
そうなんです。今の時期は冬眠明けのクマやイノシシ、特に子連れのクマの出没が増えますので注意が必要になっています。
ああ、子連れのクマの出没ですね。改めて遭遇しないためにはどうすればいいのかというポイントを教えてもらってもよろしいでしょうか？
はい、生ゴミを外に放置しないなど日頃から寄せ付けない対策を徹底することが大切です。クマなどは柿や栗が好物なので、実がなる前に木を取り除くことも対策の一つになってます。
はい、これがまあ寄せ付けない対策ということですね。そしてもう一つポイントがあるようですね。
はい、クマやイノシシは薄暗い朝や夕方の時間帯出没をしますので、この時間帯に外出を控えるということも遭遇しないための対策になります。また山菜採りやレジャーで登山する際はですね、複数人で行動することやラジオや鈴など音の出るものを携帯することが有効です。
なるほど、まずは時間帯に気をつけるというところですし、あとは音の鳴るものを持っていくってことが大事なわけですよね。基本的にはクマやイノシシも人間が怖いという存在ですので、人間がここにいるよ、近づいてこないでねっていうのをアピールしながら入山するというところも大事ということなわけですけれども、 何がおすすめってお話今されましたっけ。
熊よけ鈴です。
鈴、実は今日スタジオにたくさん鈴が来てます。結構人数いるっていうのがよくわかりますね。はい、こういう鈴、ちょっとね熊用の鈴っていうのは音が大きかったりとか遠くまで音が鳴り響いたりっていうことで特徴的な鈴になってますので、入山するときはこういったものを用意してもらいたいと思いますし、もう一つおすすめ品があるっておっしゃいましたね。
はい、やはりそれラジオですね。
ラジオだそうです。
はい、
例えばまあ FM 長岡とか、あとはまあ FM 長岡とか、あともう一つ言えるとしたら FM 長岡とか。
その通りです。
あ、はい、ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
本当ですか。はい、ぜひちょっと FM 長岡を流しながら行くとですね、はい、特にまた熊よけにはいいんじゃないかなと。
はい、その通りだと思います。
はい、24時間365日頑張って放送しておりますのでぜひ皆さん FM 長岡鳴らしながら入山していただけますとありがたいです。はい、さあそういうところでまずは寄せ付けない、そして遭遇しないという行動を皆さん心がけていただきたいなと思っているわけなんですけれども、それでも万が一遭遇してしまった場合にはどのようにすればよろしいんでしょうか。
はい、距離がある場合はですね、背を向けずにゆっくりと後退するということがまず大事になってきます。はい、背を向けてしまうと追ってくるというところで、
はい、
はい、で、まあ、向かってきた場合は致命傷を避けるために手で首とか顔を守るということが大切になります。うん、やはり実際にこう動画で見ていただきながら確認をしていただきたいんですけども、うん、長岡市のホームページとか YouTube でもですね、自身でクマ、イノシシから被害を守るコツという動画を掲載しておりますので、はい、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。
わかりました。そして遭遇しないようにするための対策としてクマやイノシシの出没情報を収集するというところも大事かなというふうに思うんですが、そういった情報はどこで得ることができるんでしょうか。
はい、長岡市では市公式 LINE アカウントをはじめスマートフォン向けアプリ Yahoo 防災速報や登録制のメール配信サービス長岡 D メールプラス等で市民の皆さんに向けて出没情報や注意喚起情報を配信しています。うん、情報を受け取る場合には個々にアプリのダウンロードや事前登録が必要になりますが、 LINE の場合は長岡市を友達追加していただき、選択受信サービスから鳥獣害を選択していただくと情報を受け取ることができます。ぜひ自分に合った方法で情報を入手していただきたいと思います。
そうですね、非常に大事な情報だと思います。今こういった地域でこういった野生鳥獣が出ているんだなということをまず知ることからね、始めていただければというふうに思います。それでは最後になりますけれども、堤さんからこのラジオを聞きのリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
過去にクマの目撃があった場所など多く出没しそうな場所には長岡市でクマ出没注意と書いた看板を設置しています。周辺を通行する際は特に注意してください。昨年は特に出没が多く家の脇の柿の木にクマが登っていた事例もありました。クマを集落に近づける原因を早めに取り除いていただきたいと思います。
クマった事態を避けましょう。
もうすごい力強さ、力強く滑っていただきました。皆さん、クマった事態に陥らないようにぜひ日頃からの心がけしていただきたいなと思っております。先ほど実施隊の皆さんの素敵なキャッチコピーがありました。獣から地域を守るガーディアンというところでした。まあ、ガーディアンというのは、そこを守る人たちということだと思うんですけれども、まあ、実施隊に入らなかったとしても一人一人が地域を守るガーディアン、そんな意識を持ってぜひ生活していただきたいなというふうに思います。ということで今日お話を伺いしましたのは鳥獣被害対策課の堤さん、笠原さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは鳥獣被害対策課、電話 39-2348 39-2348 までお願いします。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。